おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ババグス入れの花栗の話まで行きました。これどこにあるかと言いますと、熊本県北ですね。これね、飛行場のすぐ近くです。だから興味ある方行ってくださいね。平成3年1991年夏のこと、台風19号によりまして、雑木林がバーッとなだれ込みまして、その辺の倒木を整理した。そうすると、熊本市に隣接する菊陽町に奇妙な遺構が見つかった。はい、昔から清正が灌漑用水路を作ったことは知られていたんです。うん、その用水路のことを、井出、清正の井出、あるいは清正さん右心花栗、と呼ばれておりました。
はい。
しかし本格的な調査はなかった、うん、この灌漑用水路、白川という大河が流れておりまして、大地が段丘で一段高くなる。そこを上流まで遡っていって12キロ先、そこから水を取って流した、
うん、
ところが難工事でして、取水口から 1.6 キロのところに岩盤400メーターの岩山があることがありまして、噴火でできたやつであります。火山灰が凝結したものでありまして、凝灰岩、この400メーターの岩山をどうするか、そこで岩盤の80箇所に巨大な穴をうがつ、数メートルの間隔で深さは15メーター。この穴が V 字型をしております。穴の一番どん底に直径2メーターの穴をうがったという。これ皆さんに説明しにくいんで、いっぱい私も考えたんだけど、そうめん流し。竹の節があります。あの竹の節が残してあるんです。そうめん流しをきれいに取ってない。400メーターの岩盤の中で、節が今もう崩れてるんですけども、調べると80個あったそうです、全部は。今は24個残ってるそうであります。
はい、
で、これ400年前、加藤清正が作ったっていうことは記録に残っておるんで、分かっておったんでありますが、なんでこんな奇妙な仕掛けを作ったのかは分からなかったんですって。
うん、
で、平成ここが発見されて、残った24基を本格的に調査しているうちに、なんで作ったかが分かって、みんな驚いた。
節があることによってどういう効果があるんだ？
順調に流れないよね、節があるわけだから。はい、そうめん流しも節のとこでちょっと引っかかるもんな。
うんうん、
だけど、なんでそうめん流し普通の水道管にしないのか。そげん思わんか。
そんなこと思ったこともありませんでした。
か上から水流してそうめん流したらスーッとウォータースライダー、
うん、
で行くと思うよな。
はい、
イメージできる？ウォータースライダーはまっすぐ行くでしょ、
うん、
あっという間に着くんで、
うん、
ウォータースライダーだと子供取れねえ可能性あるじゃん。
はい、
どんぶらっこどんぶらっこ下流に流れてった方がスピードが調節できるじゃん。
うん、
清正はそれをやったのよ。
え、
今話してる清正右心花栗っていう灌漑システムは、節ごとがあって水が上から流れ込んでくるな、
はい、
そうすると節の中に狭い穴を通過して入ってくるな、一発目が、
うんうん、
そうすると対流が巻き起こるのよ。
対流巻き起こる、
起こるよな。
でもなんで対流巻き起こらせなくちゃいけないんですか？
それが通潤橋で話したじゃん。阿蘇山の灰が川の中に混じってるわけよ。
あ、ここも灰か。
灰だよ。灰対策なんだ。そうすると対流が起こると、
はい、
起これば起こるほど、いつも渦巻いてるんで、一節ごと流していくわけ。80回。
は
そうすると、掃除する必要がないのよ。
そういうこと。
そう。だから清正が作ってからうん百年使っても掃除した人がいねえから気づかなかったんだよ。
そうか、だから草に埋もれてても分かんなかったの。
でもちゃんと機能して、平成になって穴の中に入った時に驚くのよ。それは何に驚いたかって、川底に亀裂なんかで水が別のとこに染み込まないように全部粘土で塞いであったんだ。そんで縦型の対流が引き起こるように。
縦型の対流、はい。
こういう対流が巻き起こるようにして、うん、そこに灰が積もらない。
灰が。
うん。現実に脳幹気に下に潜ると一切ないのよ、灰が。
ああ、その水がない時に見ると灰が積もってないんだ。ええー、
すごい機能だよね。で、かなこれどう考えたって、
はい、
流体力学だよ。
流体力学。
難しい、今の学問で言うと。
よくわかんないけど。
うん。
はい。
でも、理解する人がいたわけだ、うん、流体力学を。で、それを考えように。で、うん、あなたが繰り返すように、何のためにっていうのは、確かにそうだよね。はい、でも、阿蘇で農業をやるからこそこのシステムを考えたとすれば、これは世界で唯一、流体力学の考え工事なんだ。なんとなくすごいなと思いながらも、うん、俺はここの底まで降りて、のみで削った岩壁に手で触ったことがあるんだ。
え、
そういうご縁もあって、今村さんの書、あのあれ読みながら、ふっとある思い、ああ、時間いっぱいです。誠に申し上げます。この続きまた、明日も、学んだの上で。